ふるさと話。この番組はふるさと能登川を再発見していきます。第83話の今日は小川の巻その2、小川土佐守助忠と小川城主。語りは小川の長谷川義雄さん、55歳です。
小川というあざを紹介するのに欠かすことのできない歴史的事実として小川城があります。第1回に放送しました2000年前の弥生時代から一挙に室町時代末期の1500年代、すなわち今から約500年前までにまで飛びますが、その間の小川の歴史を明らかにする素材がつまびらかでないことも一つの理由ですが、現存する小川住民が何としても大事にしなければならない、あえて申し上げるならば当時の小川の人々を戦火から守り今日の繁栄をもたらしてくれた礎がこの時代にあったと言っても過言ではないからです。室町末期といいますと、まさに波乱万丈、下克上の世の中でありました。この地はおろか日本国中が争いの巷に渦巻いており、昨日の将も今日は罪人というように戦火に明け暮れていたのです。したがってどの部落も自分の村は自分たちで守るという自衛の策が講じられたのです。私たちのあざ小川も田部落と同じように城主小川氏を中心に城を築き、いざという時には百姓も武器を持って戦ったのです。その頃近くには志村氏、柿見氏、川南氏の居城がありました。この小川氏は清和天皇を元祖とする源氏の系統を受け継ぎ、近江源氏と言われた佐々木氏の子孫にあたります。私たちもご存知の観音寺城の城主佐々木六角高頼の首相であった小川城主小川丹後守は、応仁文明の乱、文明3年1461年の応仁文明の乱の時は沢山城主を兼ねており、将軍足利義政の命令に反抗、佐々木氏を助け数々の戦功を挙げ、二代にわたって沢山城の城主になりました。その末孫である小川左近太夫助忠、後の土佐守ですが、通称孫一郎と申します。その小川左近太夫助忠も佐々木氏の旗頭として大活躍。時に天下統一を果たそうとしていた織田信長の軍勢が近江に攻め入り、佐々木氏と戦いを交えました。相次ぐ戦いに佐々木氏側は後退、退却のやむなきに至りました。当然のことだから織田の軍勢は元亀2年1571年8月、新暦では10月にあたります。その8月から9月の初めにかけて志村城や小川城に攻め入ったのです。ここで小川城についてお話ししたいと思います。今も城の町という小技名がありますが、城野町という小技名がありますが、小川の東部に小高い丘があります。ここが小川城の城跡なのです。その地を掘りますと現在も大きな瓦や土台石が発掘されています。この城はどうやら南向き三層の館であったように思われます。面積から推測して下層が約60から70坪ぐらいですから、そう大きな館ではなかったようです。周囲には二重の堀が設けられていたことから、よほど堅固な館であったようです。現在もその堀の一部が残され用水路となっていますが、埋め立てられて田畑になってしまっているところもあります。また城主の武将であった家来の屋敷跡も絵図面として残存しています。さてその城主であった小川左近太夫助忠という人は武芸に秀でていただけでなく、茶道を中心とする文芸にも優れた力を持っていたようです。その上部下や住民の信頼も厚く、面倒見の良い城主で、いざ鎌倉という時には忠節を誓って戦う村人に支えられていたとのことです。小川城のその後のことは次回にお話ししたいと思います。
ふるさと話第83話、小川の巻その2、小川土佐守助忠と小川城主。 語りは小川の長谷川義雄さん55歳でした。